朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週木曜日は北海道生活研究室をお送りしています。今週末は大学入学共通テスト、センター試験から形を変えて3年目を迎えます。まあ私は関係ないという方も多くいらっしゃるんでしょうが、ただこれ社会全体から見ますとね、これから社会に出てこれからの日本の将来を担っていく若者が勉強するべき内容を決めるというかなり大切な試験です。その試験の現在地について詳しくお伝えしていきます。まず朝日新聞、共通テスト離れ、問題内容がセンター試験と違いすぎ、去年12月6日の記事からお伝えしていきます。大学入試改革の成果として共通テストが導入されて3年目を迎える。しかし私立大学志望者の間では共通テストを受けようとしない共通テスト離れが起きている。私立大学にも拡大していった2020年までのセンター試験の時にはなかったこと、入試改革の成否を左右しかねない事態だというふうに伝えています。なぜこういうふうになったのか、駿台予備学校の石原進学情報部長は、従来のセンター試験と2021年からの共通テストでは問題の内容が全く違います。従来であればセンター対策模試を受けていれば私立大学の対策にもなりましたが、共通テストのような問題は私立大学では作れないので、私大専願者は共通テスト模試を受けない傾向が出ています。さらに河合塾の近藤首席研究員も同様の見方、センター試験は高校で学んできた基礎的な学力を測るオーソドックスな問題でした。私大専願者にとってはセンター試験対策の勉強をすれば私立大学の一般入試対策にもなっていました。しかし共通テストは全く別物、私立大学の入試問題とは傾向が違う問題になりました。私大専願者は通常の入試対策に加えて共通テストだけのために余分に勉強しなければならず、うまみがありませんと。予備校関係者は一様にこういう見方しているんですね。さらに大学入試の競争が緩和され併願数が減った影響を指摘する声もあると。私大専願者にとっては私立大学の共通テスト利用方式はメインの入試ではなく、あくまでプラスワンの位置づけ、共通テストを利用する受験校が減っているのにわざわざ苦労して勉強するメリットがありません。まあ予備校関係者こんな風に言ってるんですけど、ただ私立大学というのは割と教科絞った試験が多いもんですから、広くいろんなことを勉強させるという意味ではやっぱりセンター試験時代にはある程度のこう成果っていうかね、一定の意味はあったと思うんですよね。1979年に始まった共通一次試験は1990年からセンター試験に変わり、多くの私立大学が参加するようになった。その結果共通一次のもともとの目的だった国公立大学の個別試験の前に行う一次選考という役割が変わった。センター試験は私立大学にも使ってもらうため試験時間が短くなり問題が優しくなったと言われる。2010年代前半からの高大接続改革の議論の中で大学入試で問う学力のあり方が問われ、紆余曲折を経て最終的に導入されたのが共通テストだった。まだ来年で3年目、これ12月の記事ですから今年で3年目ということですが、問題内容の変化が思わぬ事態を引き起こしている。各予備校は次第模試から撤退し、これまではセンター対策模試が私立大学対策になっていたが、今は次第専願者が受ける模試がなく高校側から困っているという声が出ているということなんですね。こちらも専門家の見方ですが、2010年代以降の大学入試改革の議論の中では、当初大学入学希望者のための試験と基礎学力を測る試験の2本立てにしようという議論がありましたが、基礎学力の試験は途中で消え共通テストだけが残りました。つまり優しい方と難しい方両方やりましょうって言ったのは、はい、優しい方がなくなって難しい方だけになっちゃったということなんですね。現状を見ると共通テストは学力上位層向けの作文になっており、結果的に国公立大学プラス 難関私立大学が使うテストになると思います。私大専願者が受けなくなれば、かつての共通一次のように国公立大学を受ける人のための試験になるのではないでしょうか。共通テストの出願者50万人を超えるのはこれが最後でしょう。これまでは18歳人口の減少に比べてセンター試験の出願者の減少は緩やかでしたが、今後は18歳人口の減少率に合わせて減り、いずれ35万36万人まで減っていくと思いますと予測をしているということなんですね。さらにこの内容なんですけど、はい、2025年からの新課程入試で共通テスト離れがさらに加速するという見方も多いんです。これ今週の9日月曜日の読売新聞の記事、高校情報一困惑と出ています。2022年度から高校で必修化した情報一という科目が2025年実施の大学入学共通テストから新科目として出題される。デジタル人材の育成を求められている国立大学は原則受験生に課すと申し合わせましたが、得点は成績に合算しない、配点を一律に減らすと表明する大学が相次いでいると。高校側からは配点のない科目の受験を強いるのは理解できないと困惑の声が上がっているということです。でも実際にこのコンピュータープログラミングの授業っていうのは高校のカリキュラムに組み込まれてるんですね。である高校生はプログラミングは嫌いではないが受験科目が増えるのは大変と顔を曇らせたということです。文部科学省は2021年、彼らが受験する2025年の共通テストから国語や数学に並ぶ基礎的教科として情報1を出題すると決定。国立大学協会も去年1月基礎的な能力の一つとして一般入試で原則課すことを申し合わせたということですが、ただ波紋を広げたのが北海道大学の動きなんですね。北海道大学は去年9月、情報1の成績は配点しません、情報1の成績は配点しません、このようなただし書きとともに2025年の一般入試に課す科目をホームページで予告しました。情報1は全学部で課すんですが、共通テストと個別試験の合計点には含めないと、成績が同点の場合にのみ合意判定に活用する科目と、こういう扱いにしたということなんですね。徳島大学や香川大学も全学部で情報1を課しますが、調査書とともに総合的に判定するための資料とするなどとしたということです。徳島大学の入試担当者は、情報1はテストに課される前提での教育が始まったばかり、実態を把握し点数化は2027年の入試から行いたいと説明をしているということです。じゃあなんでこの情報1を加えたのかということなんですが、2022年度から情報1が全員必修となったのはデジタル人材の育成を強化する政府の方針が背景にあると。ビジネスや行政などあらゆる分野でデータを使いこなせる人材が求められるようになった。政府が2019年にまとめた AI 戦略では、大学高専生の全員がデータ利用の基礎知識を学び、うち経営や法学などの文系を含む25万人が自らの専門分野で扱える力を身につけることを目標にしていると。こちらはこの教育の普及に関わります東大の特任教授北川先生の話なんですが、データサイエンスを専門分野と結びつけたり、企業で新しい価値を生み出したりできる人材育成を大学は求められている。データサイエンスは一時の流行ではなく今後ずっと必要になる素養だ。政府や大学は高校で情報1を学ぶ意義を丁寧に説明していくことが必要だと話しているということですが、一方でですね、じゃあなんで大学側がこうやって入試科目にしないのかと言いますと、入試制度に詳しい東北大学の倉本教授は、全国の高校に行ったアンケート調査ではこの情報1について、教員も時間も不足している、受験科目を増やして身につけさせようという発想が疑問といった教員の声が相次いでいるということで、倉本先生は高校のカリキュラムはすでに飽和状態だ、何かを削る議論がないまま入試科目に足す議論だけが進められてきたことに問題の本質があると指摘をしているということで、これ やっぱり日本全体として今情報化社会への取り組みが遅れているというふうに先進各国の中で遅れていると指摘されている中で、どうやって今後取り組んでいくのか、これね、僕調べていけば調べていくほど単に試験の科目に加えるか加えないかっていうだけじゃなくて、ちゃんと高校生レベルの段階からきちんと教える人も育成して取り組みをやっていきましょうという、この大前提に欠けてる部分があるんじゃないかなと思わざるを得ないんですよね。今後じゃあどうやって取り組んでいくのか、これはきちんとやっぱり決定していかなければならないことなんだと思います。まあ、この共通テストの前身であります共通一次については、それこそあの岸田総理はじめですね、今の閣僚も受けてきた試験なんですよ。つまりこの試験を受けた人たちが将来の日本を背負っていくわけなんで、この議論の内容一部の学者さんに押し付けるわけにはいきません。社会全体、国民全体でチェックしていく必要のあることなのではないでしょうか。朝耳アラカルトでした。